ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。こんにちは。この番組をお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます、白信明です。本日も田中雄一とともにレバレッジ企業の戦略をお伝えしていきます。では田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はステージ7、マーケティングの最終話、7の4ですよね。7の4、メディア戦略というところをお伝えしていきたいと思っているんですけれども、
はい、
メディア戦略、そもそもメディアとは、
うん、メディア、まあ世の中には自社メディアとか他社メディアとかいろんな言い方をされるんですけども、メディアっていうのはその自分の存在を知らしめるものなんですよね。
知らしめるもの、
はい、まあなんか分かりやすい昔からあるメディアって言ったら新聞とか、うんうん、テレビとかなんですけども、はいはいはい、まあインターネットが普及することによって、まあ、ブログとか、まあ、Facebook とかメルマガとか、うんうんうん、まあ、そういうのもまた一つのメディアになるわけなんですよね。
YouTube とかもです
ね。YouTube とかも。うん、で、そんな中で、まあ、今までマーケティングの全体像だったりとか、そのね、まあ、インターネット情報発信でお客さんとの関係を構築するって言ってきた中で、結局、その、リスト化しなきゃいけないっていうのがあるわけですよ。最終目的はリスト化。そこに信頼関係を構築して、販売していく。その時に、やっぱメディアっていうのを持ってないと、お客さんが集まる場を作れないんですよね。
はいはいはい、はい。
だからメディアっていうのは、マーケティングにおいて非常に重要で、まあ、密接なテーマになっておると。
なっておると。
ですと。
うんうん、
はい。で、まあ、メディアについては、じゃあ特に個人業界がもう使うべきものっていうのは、まあ、いろいろあるんですけど、
はい、
はっきり言ってしまえば、もう3つしか、3つが基本になってて、ええ、まあ、Facebook とブログとメルマガなんですね。
Facebook、ブログ、メルマガ、はいはいはい、はい、
この3つがあれば、まあ、成り立ちます、
うんうん、
もちろん YouTube とかも使っていった方がいいんですけど、まあ、やっぱ初心者が使うのは結構抵抗あったりするんですよね。
そうですね、顔がやっぱり出るのが嫌だったりとかっていうところとか、
そうですね、
ありますよね。
俺には YouTuber 無理やみたいな、
そうですね
YouTuber になる必要ないんですけどないんですけど、で、Facebook、ブログ、メルマガなんですけど、ポッドキャストなんで結論から言っていかないと間に合わないんで、
そうですね
ズバズバ言っていくと、
はい、
Facebook が拡散を目的としたメディアなんですよ。
拡散を目的、Facebook は拡散、はいはい、
露出を目的なんですね、うんうん、でブログっていうのは同じように拡散とか露出が目的なんですけども、そのストック型のメディアっていって、まあ、過去にこの人の投稿を全部見ることができるっていうのがブログの特性です、
そうですね、
Facebook は流れると、
で
これらのは最重要メディアではないんです。
最重要ではない、
ではない、
はいはいはい、
でじゃあ先に結論、理由じゃなくて結論言っちゃうと、もう結論、メルマガが最強、
メルマガがもう最強やと、
最強やと、
はいはい、
なぜかというとメルマガっていうのはこちらからどんどん相手のところに情報を届けることができる、
うんうん、
まあ唯一のメディアなので、そのなんだろうな、Facebook とかブログっていうのは見てもらわないといけない。
そうですね、見に来てくれた人にだけしか見れないですよね。
そうそうそう、こちらは一方的に情報を送ることができる、そう、こちらの言いたいことをコントロールできるのは唯一メルマガだけなんです、
ね、なるほどなるほど。
だから個人企業家がその見込み客を集めて価値を提供して販売するっていうのをやるためには、このメルマガを一番重要に考えなきゃいけない、
はい、
わけですよ、
うん、
でただメルマガっていうのは弱点があって、
はい、
メルマガの読者さんを増やすための機能がない。
ああそういうことですよね。
そのためには、Facebook とブログを使ってメルマガへの登録の誘導をする、
はいはいはい、
こういう動線を引くっていうのが、まあ、今までステージ7の 1,2,3 で話してきたことのを具体的に言うと、まあ、メルマガを攻略しましょうっていうのが、
うん、
そのために Facebook とブログが存在するんですよっていう捉え方をするのが、個人企業家にとって非常に重要と。だからね、 Facebook とかブログだけでビジネスをやろうと思っている人はですね、根本的にまだメディアの特性を分かってないです
。ああね、分かってないですよね。
Facebook で20万とか30万売れるかっつって売れないんですよ、
ね、20万30万の商品が売れるかどうかってことですよね。売れないですね。
友達なんで、
はい、友達ですからね。
ブログはブログのフォロワーというか読者、
ええー、
ブログもそんな売り込むものというよりはやっぱ関係構築をする、
関係構築ですよね。
でメルマガはそのクローズドな関係なんで、まあ言ってしまえばファンなんですよ
ね。そうですよね、
はい、
その発信者の
メルマガ、ハクさんも出してハクちゃんって言っちゃいました
けど、ハクちゃん、はい、
まあどっちでもいいんですけど、メルマガ出すじゃないですか。
そうですね、
なんか全然ビジネスと関係ないことでも興味持ってもらえないですか。
興味持ってもらえますね。漫画の話とかに返信があったりとか
でそこで出していくことによって、
はい、
なんかこうリアルで会った時の影響とか感じますか？
あ、もうすごく感じますよね。距離が近いですけど、距離が近くなるっていうのは2つ意味あると思うんですけど、友達みたいになれるっていう距離も近いはあるんですけど、どっちかというと先生と生徒で心の距離が近いっていう理想的な状況になるっていうのは、
うんうん、
メルマガでパーソナリティをこう表現してる時っていうのはそういう理想的な関係な感じはしますよね。
そうですよね、うん、でもやっぱメルマガを出しているとやっぱこの先生から情報を受けてるっていう感覚があるので、
感覚ありますよね、
はい、でもやっぱこの人の言うことは正しいっていうのになりやすいんです
よ、ね、なりやすいですね、うんうん、
だからメルマガをしっかり構築しましょうという形になるわけですね、うん、でやっぱ未だにメルマガって本当に反応取れるのとか毎回僕も言われるんですけどもう口を酸っぱくメルマガ最強ですと言っていて、やっぱアメリカでの統計情報でもソーシャルメディアとメルマガとか、まあ、いろんな YouTube とかね、何が一番売れるのって言ってるけど、結局メルマガが最強というふうな統計データが、なんか2014年のなんか統計データであるんです
よ。はいはいはい、
プラス、ジェフ・ウォーカーっていうですね、まあ、僕も参考にしてるプロダクトローンチの、開発者の人が、Facebook の、一つの友達の20倍の価値がメルマガの一リストにあるというふうに言ってるぐらい。なんですよね。
なるほど、20倍、 Facebook20 人に対してメルマガ読者1人の方が価値があると。
そうそうそうそう、だから Facebook で友達5000人を作るってことは、5000人は要はメルマガリストで200人250人程度で
程度、
はい、
だと
そのぐらいの影響力を発揮できると、
はいはいはいはい、は
い、いうふうに言われているわけですね。まあ感覚値としてはもっとも
っとな感じが
いい感じします、
ね、もうしますよね。や、実際やってる人間からすると、
そうそうそう、 Facebook の5000人だって絶対そんな高額商品売れない
です。売れないですね。
けど僕はメルマガで情報提供することによって、まあ商品を販売することによって、まあ、50万とか100万とかの商品が売れるわけですよ、
そうですよね、
はい、そういう意味で本当にこのメルマガっていうのはいいし、その関係構築、メルマガを基盤としてビジネスを構築するっていうのが前提で、その上でFacebook とか、まあ、ブログとかあえて言えば YouTube っていうのを作っていく必要があると、うん、形になりますね。
こうたまにこれは質問なんですが、たまに Facebook でとにかくこうセミナーを集客しようとしたりとか、うん、イベントを集客しようとしたりとかする人っていてるじゃないですか、
はい、
とにかく情報発信をすることが大事だっていう勘違いがそれを呼んでると思うんですけれども、うんうん、逆に我々っていうのは Facebook でイベントの案内するってあんまりしないですよね。
はい、
田中さん的にはやっぱり Facebook ブログはとにかくメルマガに誘導してリスト化、メルマガに誘導してリスト化。
そうですね。だから Facebook はやっぱその最初に言った通り、その友達同士が交流するメディアっていうのが前提なんです
よ。
だから友達に売り込んではいかんのですよ。
うんうん
うん、そうじゃなくて友達に対してこういうことに興味が、まあ、こういうことに興味ありませんかって言って、まあ、無料オファーって言うんですけど、無料でメルマガに登録して価値ある情報を受け取りませんかって案内を出してこっちの世界に引き込むと、
はいはいはいはい、
そして初めてその信頼関係がまあ高まっていって売れるので、まあ、Facebook で売ってるやつは分かってないですね。
分かってないですね。
いつも分かってないですね。どっかの誰かの間違ったコンサルタントが Facebook で売れますよっていう間違った情報を出してますけど、まあ、実際稼いでる起業家で情報発信で稼いでる起業家はもうメルマガがもう 第一優先という形になりますと、
うんうんうん、あとは LINE アットっていうのもこう最近は出てますが、うん、そこら辺は田中さんはどう考えておられる
んですか？そうですね、まあ、LINE アット、まあ、もっと新しいメディアで言ったあとインスタ
グラムインスタグラム
とかもね、まあ、ハクちゃんは寿司アップしよくしてますけど、
そうですね
よくはしてないよくはしてないけど、はい、
趣味ですね、あれは、うん、完全に、
はい、LINE アットもメルマガと同じような特性を持っていて、プッシュ型のメディアって言って、相手の懐に届けることができるんですよね、だから今のすごい時代に合ってる
合ってる
合ってるし、破壊力はあります、セールスの、はい、ただ、うん、LINE アットの唯一の弱点はオウンドメディアじゃないっていうことなんですよね。
オウンドメディアじゃない、
オウンドメディアの言葉の定義は何かっていうと、自社でそのリストを管理できる、
あ、
自社でリソースを管理できるメディアのことをオウンドメディアって定義されてるんですけど、
ええ、
メルマガもある意味オウンドメディアなんですよ。
なるほどなるほど、
自社で全てのリソースを管理できるから、
そうですね、
うん、なんだけどもアメブロとか LINE アットとか Facebook、ええっていうのはどちらかというとね、なんかあれ忘れてた、ペイドメディアって言うんですけど、
ペイドメディア、
まあ、これ言葉は どうでもいいんですけど、ええ、要は誰かにコントロールされてるメディアって、
ああなるほどなるほど、これを表示するせえへんとかを他者依存というか
LINE さんが田中由一の LINE だとお前ムカつくんやからお前ダメって
ムカつくからダメはないですけど、まあ独自の規約とかね、
規約とかに引っかかった時にアカウントが吹っ飛ばされるわけです、そういうリスクをはらんでいるので、メインのメディアとして使うっていうのはよろしくないと。
なるほどなるほど。
やっぱ破壊力もあるし今の時代にも合ってるし影響力も大きいので、僕ももちろん使っているし効果も感じているけど、やっぱ一番核になるのはメルマガなんですよ
ね。なるほどなるほど。その資産になるっていう、
資産になるっていうのがいつ吹き飛ぶか分かんないと、ですね。でインスタグラムはインスタグラムでやっぱ若い子しかやってないってい
うのが、そうですよね、
あるし、やっぱその僕みたいに年齢が割と年上の方がビジネスをするっていう時はやっぱインスタグラムは合わないと。そういう時にやっぱどの世代でも使えるっていうのはメルマガなんですよね。でメルマガの攻略の最大の秘訣は何かっていうのをワンポイントだけお伝えすると、信頼関係を構築するライティングなんですよ、信頼関係を構築するライティングっていうのは、まあ、紐解くと、まあ、要は自分の価値観に共鳴していただけるメルマガってことですね。
自分の価値観に共鳴していただけるメルマガ。
そうそうそうそう。だからそのなんだろうな、一番つまらんメルマガっていうのはですね、僕がイメージしてるのはですね、あの放送大学って知ってますか？
放送大学？
テレビ。
はいはいはいはいはい、はい、
なんかあのお勉強番組みたいな。
ああはい、ありますよね。
ノウハウ1、ノウハウ2、ノウハウ3みたいな。こういうメルマガくっそつまんない。
くそつまんない。
あのね、なんだろう、感情が湧かない。と印象に残らないんですよ。この人の話は聞こうって思えないです、
はい、
だから毎日辞書見るのきつくないですか？
きついですよね。調べたいもん調べるんやったら別にええけど、こう毎日言葉の意味だけメール来てもね。
そうそうそうなんですよね。だからその人間っぽさを感じるっていうのが重要 で、でそれが自己開示なんですよ。情報発信のコツではメルマガで自己開示できるかどうかなんですよね。
メルマガで自己開示ができるか、
でも、そうそうそう、だから自分の好きなものとか、
嫌いなものとか、
嫌いなものとかね、あと最近あったこととか、そういうのを専門家の視点で織り交ぜて語れるか、まあ、これなんですよね。専門家の視点で語れるかっていうのは、まあ、僕だったらマーケティングなんですよね、はい、でもし道端で女の子にねナンパされました
みたいな
のだったら、もしですよ、僕が恋愛のコンサルタントだったら、あのナンパした時のあのトークが良くなかったみたいなことを言うわけですよ
ね。そうですね。
そうです。僕はマーケッターなので、どちらかというと、もうちょっとなんかウェブ戦略を交えたらもっとうまくいくんじゃないかとか、これをセールストークに置き換えた場合このトリガーが良かったとか、そういう話になるわけですよ、それこそまだね婚活の先生とかやったら、もっとこういう男性が、ナンパする世界とかが広まればもっと世の中ハッピーになるのにみたいな切り口になるかもしれないし、
なると思いますしね、
その人の専門性の見方によって伝える情報って変わるんですよ、
事実に対して。なるほどなるほど。はい、一つの事実、出来事に対して
それに対してさらに自分の自己開示も含めて話すと、その人独自の視点っていうのがあるんですよ、それが面白いなって思ってもらえたらもうファンになるんですよ。
なるほど。
だからその気づきの与えられるメルマガがお客さんも欲しくて、マッチョなメルマガは別に欲しくないんですよ。
マッチョっていうのがあの我々よく使う単語ではありますけど、あのちょっとボリュームがありすぎるというか、あのそうそうそう、読むのに筋力がいるというか、
そうそう、読むのに疲れるメルマガは好まれないんですよ。
なるほど。
それらはもっと軽く読めて、あ、楽しくて、しかもちょっとあ、この視点はユニークだなと、
なんかためになった気がするみたいな、ためになった
気がするみたいな、そういうものを見ていただけると、どんどん関係構築ができて、この人の話は聞いてみたいなと思ってもらえて、その後に関係構築ができた時にセミナーやりますよとか、商品販売しますよとか、コンサル限定で募集しますよって言うからセールスが効くと。
なるほどなるほど、
はい、そういう風になっているので、まあ、メディアっていうのはそのメルマガでしっかり情報発信をするときに自己開示をしましょうという形になるわけですと。
なるほど。
はい、
はい、そろそろまとめたいなと思うんですけれども、マーケティングですよね。7部マーケティングの 7-4 最終話、メディア戦略と、まあ、非常に具体的なツールの名前なんかも出てきましたね。個人がやるメディアとしてはFacebook やブログ、メルマガなどが入るんですけれども、Facebook、ブログは拡散のためのものであって、メルマガがやっぱり最強であると。結局メルマガをする必要があるというところですよね。で、Facebook、ブログの役割は、とにかくそのメルマガに登録してもらうっていうことが、Facebook、ブログでの役割であると。
はい、
で、最近の流行りのものであれば、LINE アットなんかも流行りですけれども、ペイドメディアというもので、自己のメディアではなく資産、構築にならないというところで、結局のところやっぱりメルマガで あの流行り道具としてライアットなんかを使っていってもいいんじゃないかなっていうところなものですよね。
そうですね、あの僕あれ間違えました、あのアーンドメディアでした。
アーンドメディア全然違いましたね。
どうです名前はペイドメディア広告なんで、
広告、あ、そうですよね、ペイドですもんね。私も勘違いしました。
はい、まあだからそのちょっと難しい言葉使いたくなっちゃったってだけ
で大丈夫ですね。
本質じゃないですね。
本質じゃないですね、
はい、どういうその特性があるかっていうことが重要で、うん、名前はどうでもいい。
はい、
はい、
ラインアットはそういう強力な飛び道具ではあるが、資産構築にならないと。LINE 任せなんでね、はい。メルマガは資産構築になります。リスト化ができるので。はい。そして、メルマガで最も重要なものっていうのは、信頼関係を構築する、できる。ライティングが重要であると。こう、信頼関係を構築というと難しくなるんですけれども、そうではなくって、自分の価値観を、自分自身を開示する自己開示をしたメールマガジン。そして、自分のポジショニングに合った気づきを与えられる文章にするということですよね。ということが重要であるということをメディア戦略ではお伝えいたしました。では、ステージ7、マーケティングは以上になるんですけれども、次回はステージ8ですよね。
はい。
ステージ8ではどんなことを、
はい、そうですね。まあもう、結論セールスですね。
セールスですね。
お客様にどうやって、まあ要はお金を払っていただいて、まあ商品を提供するのかと。いうところの重要なポイントっていうのをしっかりお伝えしていきます。
はい。もうステージ8セールスっていうのはもう いざお金を生むところですよね。
まあ、これができなかったら起業できないですから
ね。起業できないですもんね、はい。どんだけ人集めれても物が売れないって言ったら、なんか人気の合コン屋さんで終わってしまうみたいな。
そうですね。
感じですよね。人気の合コン屋さん結構商売になりそうですね。
はい、それは成り立ちそうです。
成り立ちそうです。
まあ、だから大事なところで全部取り逃してしまったら全てが無駄になってしまうってことなんで、まあ、非常に重要なところかなと思います。
はい。ステージ8では、セールスについてお伝えいたしますと。はい。では、ここまでお聞きいただきありがとうございました。田中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。